お話ししましたように、今日は1年最後の日曜日です。この1年も皆さんと共に礼拝を捧げることができましたことを本当に心より感謝しています。今日はこの1年を振り返り、新しい1年に向かって前に向かうべく聖書の御言葉を見ていきたく願っております。 Today is our last Sunday of the year. I thank God that we had a worship service together past year. And we are looking forward to the new year by looking at the Bible verses. For those who speak English during this sermon, I will quote a couple of the Bible verses and read it in Japanese. But I will not read the same verses in English to save the time. Especially long verses, I will not read. But you will see the English verses on the screen along with Japanese. So please read it while I'm reading the Japanese. Thank you. 私には一度この地上にいる間に訪ねてみたい山があります。それはコウエルマウンテンじゃないです。今日の山はもう行っています。その山は今日のヨルダンにあります。ネボという山です。この山の頂には今日こんなモニュメントが立っています。何だと思いますか？これはイスラエルの民をエジプトから導き出したモーセが持っていた杖を表したものです。今から3500年ほど昔、その年120歳の時にモーセは一人この山に登り、自分が目指してきた、人生かけて目指してきた目的の地、約束の地、カナンを眼下に眺め、そしてこの山で死にました。I want to visit one mountain. That is not the Mount Coel, which we will climb today. I already climbed it. The name of the mountain is Nebo in Jordan.And there is a monument on the top of the mountain. Do you know what this is? Yes, it is a staff of Moses, who is the leader of Israel. He led Israel free from slavery of Egypt. Moses stood alone on the mountains about 3,005 years ago. He was 120 years old at the time.And passed away on this mountain. 新命記34章1節にはこう書かれています。Deuteronomy 34 verse 1 said, モーセはモアブの平野からネボ山、すなわちエリコの向かいにあるピスガの山頂に登った。主はモーセにすべての土地が見渡せるようにされた。モーセがその頂から見ることができるものが二つありました。すなわち、彼はそこで二つの方向を見ることができたということです。そうです。それは、それまで彼が歩いてきた道のりと、そして彼の前に広がる、まだ彼が足を踏み入れていない土地、この二つです。Moses could see two things from the top of this mountain. He could see two directions from there. One was the way he walked. He walked from, and the other, the land ahead, he had not yet been to.そこから振り返って眺める一番遠くの光景は、神様の不思議な導きにより、ヘブル人でありながら彼がエジプト王朝の王子として過ごした日々でありましょう。モーセはその生涯40歳までそこで過ごし、以降そのエジプトから逃亡し、ミディアンの荒野でさらに40年を過ごし、そこからエジプトに奴隷となっていた同胞のヘブル人を救い出すべく立ち上がり、有名な出エジプト、エクソダスです。以降40年もの間、荒野に暮らし、その最後の終着点として、彼は今、 このネボ山、すなわちピスガの頂きに一人で立っているのです。When he looked back, the most horror he could see was the days he spent at Egypt as a prince. He was there till the age of 40 and ran away to the desert and lived there for 40 more years and decided to save Israel and took a journey the next 40 years to reach the promised land. And as his final point,He was now standing on this mountain. まさしく、モーセの生涯はもう波乱万丈でした。特に最後の40年、200万とも300万とも言われている堅くななイスラエルの民を率いるリーダーとしてのモーセの日々は多くの試みで満ちていました。しかし彼には希望がありました。目指すべき土地があったからです。そう、その土地とは、彼の祖先、アブラム、イサク、ヤコブに与えると、神が確かに約束された土地、カナンでした。彼はその土地を目指して、あらゆる困難、試練を忍耐して歩んできました。それはまさしく彼の生涯のビジョンであり、夢でありました。そして、ネボ山とは、まさしくその約束の地、カナンを見渡すことができる山であり、モーセは夢にまで見たカナンを眼下に眺めていたのです。今日行くとそこにこのような、ディレクションがあります。ヘブロン、ヘロディニウム、ベスレヘム、そしてここにジェルサレムがあります。モーセもまさしくこの光景をここから眺めたのです。His life was eventful.His life, especially the days he led couple of millions of stubborn Israel, was full of trial and challenge. But he still had hope, and the hope was land God will give to them. The land was promised to their ancestor Abraham, Isaac, and Jacob. They went through hardship and trials to enter, and conquer the land. Moses was seeing the land of Canaan from this mountain. This is what he saw about 3,500 years ago. しかしそのところで、神様はモーセの前方にあるこの約束の地を見渡せ、そして言われました。But God told him,At this place. 私がアブラム、イサク、ヤコブにこれをあなたの子孫に与えると言って誓った地はこれである。私はこれをあなたの目に見せるが、あなたはそこへ渡っていくことはできない。You will not cross over into it. そもそもなぜモーセは神様が約束された土地に入ることができなかったのか。それはかつてモーセが神の前に失敗をしてしまったからです。To begin with, why was Moses not able to enter the promised land? Because Moses failed before God.民数記20章3節から6節にそのことが書かれています。そう、それは珍の荒野で起きました。モーセとイスラエルの民がには水がなく、彼らはいつものようにモーセに向かってつぶやき不平をたらたら言いました。 Numbers 23:6 wrote about the incident. Yes, this had happened at the wilderness of Zin. Moses and the people of Israel did not have waterAnd murmured to Moses as they had always done. It was like this. すなわち、民はモーセと争っていった。先に我々の兄弟たちが主の前に死んだとき、我々も死んでいたらよかったのに。なぜあなた方は主の回収をこの荒野に導いて、我々と我々の家畜とをここで死なせようとするのですか。 どうしてあなた方は我々をエジプトから野放らせて、この悪いところに導き入れたのですか。ここには種もなく、ところもなく、イチジクもなく、ブドウもなく、ザクロもなく、また飲む水もありません。そこでモーセとアロンは会衆の前を去り、会見の幕屋の入り口へ行ってひれ伏した。このことに対して主の栄光が彼らに現れ、乾く彼らのために岩に命じて水を出させなさいとモーセに言いました。しかしその岩の前に立ったとき、モーセの心の中にもう民に対する苦々しい思いと怒りがこみ上げてきました。彼は言いました。背く人たちよ、聞け。我々があなた方のためになんでこの岩から水を出さなければならないんだ。そう言うと彼は杖を振り上げ、それで岩を二度叩きました。故にそこから水が湧き出しました。God responded to their murmur in his glory and ordered Moses to speak to the rock before their eyes and it will pour out its water. But Moses had a bitter feeling toward the people and struck the rock twice with his staff and water gushed out. 主はモーセに言われました。God spoke to Moses. イスラエルの人々の前に私の聖なることを表さなかったから、この改宗を私が彼らに与えた地に導き入れることができないであろう。そう神様は彼に岩に命じなさいと言われました。しかしモーセは杖で岩を二度叩きました。その彼の杖こそが今日もネボ山に立っているモニュメントです。God asked Moses to speak to the rock, but Moses struck the rock twice with his staff. This is why the staff is the monument of the Nebo Mountain. このことゆえに彼はその約束の地に入ることができなくなりました。旅の途中でその旅を続ける目的を失ったのですから、これはモーセにとってはもう絶望的なことです。しかしそれでもモーセはその後民を導き続け、いよいよ自分は入ることが許されていない約束の地の一歩手前までやってきました。一体私たちは、このモーセの人生をどのように受け止めるんでしょうか。ここから始まりました。出エジプトしたんです。ずっと40年かけてイスラエルの民は巡ってきました。そしてネボ山はどこか、ここです。マウントネボ、ここからここがカナンです。もうまさしく約束の地は目の前。しかし彼はそこに入ることが許されなかった。我々はこの彼の人生をどのように受け止めるべきなのか。 Because of the incident, Moses could not enter the promised land. He lost his purpose during his journey. This was really disappointing. But Moses kept leading the people until he finally came to the point, just barely in front of the promised land, where he was not allowed to enter. How can weAccept his life. This is the journey of the wilderness for 40 years. This is the beginning. That is Egypt. They exodus with Moses. They took 40 years to reach to this Mount Nebo. He was standing there. This is the promised land, Canaan. It's only a step away. But God did not allow him to enter the land.How can we accept such his life? 年の暮れ、この一年の間、もし私たちが一つの山の山頂を目指して登ってきたとするなら、我々は今まさしくその山頂にいます。そこに立ちますと、今まで歩んできた一年の道のりが見えますし、これから向かう方向も見えます。もしかしたら私たちも、モーセのような状況に立つことが あるかもしれません。一体その時私たちはその人生をどのように受け止めるんでしょうか。 At the end of the year, if we are climbing the mountain this past year and now standing on the top of the mountain, we can see both the way we came here and the direction where we are going, like Moses. Some of you might be in the situations of Moses. How can we accept our life? ローマ8章には有名な言葉があります。Romans chapter 8, that is very famous Bible verses. 神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。神はあらかじめ知っておられる者たちをさらに御子の形に似た者としようとしてあらかじめ定めてくださった。そしてあらかじめ定めた者たちをさらに召し、召した者たちをさらに義とし、義とした者たちにはさらに栄光を与えてくださったのである。このような結末を迎えたモーセの人生に対しても、このローマ8章の御言葉は皆さんどう思われますか？有効なのですか？私たちも時にこの言葉を人生に当てはめて思うのです。そうは言われても本当に万事が益なのだろうかと、皆さんはいかが思いますか？ Is this verse true? For the life of Moses, who could not accomplish his vision, how about yours? Do you think God works all things for the good in your life? What do you think? ここで私たちがまず最初に確認しなければならないことは、ここに書かれている益とは何を指すのかということです。ここに書かれている益が私たちの考えている益と異なるのであるなら、私たちはこの言葉を全く間違ったものとして捉えてしまうでしょう。もし私たちがこの益を自分の願っていることとか、私の夢が叶うことの益とするのなら、モーセの場合、それを目指して今日まで生きてきて、約束の地に入れないのですから、彼は自分の人生に対して、私たちと共に働いて、神は万事を益としてくださったとは、決して思えないでしょう。We have to make sure.We know what the good things are. If the good things are different from what we are thinking and wishing, we are totally misunderstanding the meaning of this verse. If we justify the good things for our wishes and dreams to come true, for Moses' case, his dream did not come true. This verse.Is not applying to his life. それではこの御言葉は何をもって益だと言っているのか。そうです。この言葉に続く言葉に注目したいと思います。神はあらかじめ知っておられる者たちをさらに御子の形に似た者としようとしてあらかじめ定めてくださった。ここに神が言うところの益が書かれています。そうです。神様は万事働かせ、益と変えてくださる。その益とは、私たちが主イエスの形に似たものとなることだということです。Well then, what is the meaning of the good things in this verse? Let us look at the following verses after verse 28.For those God foreknew, He also predestinated to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brothers and sisters. This is the good things God is talking about. Yes, it is good if we conform to the image of his son, Jesus Christ. The Japanese Bible says, the good things is for us to be like Christ. 民数記はモーセの性格について、モーセはその人となりと柔和なこと、地上のすべての人に勝ってたと記しています。それは彼の素質であり、また彼が培ったものであったでしょう。確かに柔和でなければ、あのようなくたくなな者たちの愚痴と批判を聞き通すことは不可能です。Numbers mentioned about the character of Moses. Moses was a very humble man, more humble than anyone else on the face of the earth. Humbleness must be his character from birth and also acquired throughout his life. Without the humbleness, it would have been difficult to keep listening to the murmur of the people for years. この柔和に関してイエス・キリストご自身も言っています。Jesus Christ once said about his humbleness like this. 私は柔和で心のへりくだったものであるから、私のくびきを追って私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられる。柔和は確かにイエス様のご性質の一つでありました。モーセは民の堅くさなさに対して岩を打ちました。柔和が壊れた彼の。しかしイエス・キリストはイザヤが示しているように人から罵り返らされても罵り返らさない。まさしく肉体を打たれても打ち返すことはなかった。The humbleness is a character of Christ. Moses struck the rock because of the stubbornness of the people. But when Jesus was oppressed and afflicted, he did not open his mouth. He was like a lamb to the slaughter. And as a lamb,Before its shearers is silent, so he did not open his mouth like Isaiah predicted. モーセは確かに柔和な人でした。しかしそれはキリストの柔和に至るものではなく、故に彼は失敗しました。彼はその代価として約束の地には入れませんでした。しかしその失敗と内省が彼をさらに柔和なものとしたことでしょう。Moses was humble, but he was not like Christ. Therefore, he had failed. He did not enter the promised land, but the failure made him introspective and made Moses more humble.That is good things for God and for us. ロマ書は言ってるではありませんか。神はあらかじめ知っておられる者たちをさらに御子の形に似た者よとしようとしてあらかじめ定めてくださった。見落としてしまうようですが、ここにはさらにと書かれています。そうです。モーセはもともと地上の誰よりも柔和でした。しかし彼はさらにイエスの形に近いものとなるためにこの試みを通ったのです。まさしくイエス様が、私は柔和で心のへりくだったものであるから、私のくびきを追って私に学びなさいと言われた通りです。ローマンズチャプター29 said, verse 29 said,What does God foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son. The Japanese Bible says, God makes you more and more like Christ. Moses was a very humble man, more humble than anyone else on the face of the earth. But he went through the trial to be more like Jesus.As Jesus said, Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart. モーセは当初、この神様の宣告を大きなショックとして受け止めたと思います。落ち込んだと思います。 まさしく目指すところがなくなってしまったんですから。しかしその彼のビジョンがもはや成就しないということが分かった後に、いよいよ彼の死が迫り、寝坊山に登る直前、彼は遺言ともいえるこんな言葉を全イスラエルの民に向けて語りかけました。私は主の名を述べよ、我々の神に栄光を着せよ。主は岩であって、その御業は全く、その道は皆正しい。主は真実なる神であって、偽りなく義であって聖である。For Moses, the proclamation must have been shocking because he lost what he had been looking for. He must be discouraged. But after he found his vision will not come true, and just before the climb up the Mount Nebo and die, he spoke his life testimony to the people.He said, I will proclaim the name of the Lord. Oh, praise the greatness of our God. He's the rock. His works are perfect. And all his ways are just. A faithful God who does no wrong, upright and just is he.彼は約束の地に入ることはできませんでした。しかし彼はそのことをなされた、神のなされたことは皆正しく、神は偽りなく真実であるのだと民に伝えるのです。そのところには自分がしてしまったことに対する自己弁護はありません。彼は柔和な人でしたが、彼の失敗を通してさらに柔和とされたのであり、それはすなわちキリストに近づいたということです。このことにおいて、神は万事を益となされるお方なのです。Even though he could not enter the promised land, he testified that God is the rock, God who works are perfect, and all his ways are just.Moses did not make any excuse at all. He was a humble man. But God made him more humble. And that means he became more like Jesus. Indeed, in all things God works for the good. 主にある兄弟姉妹、このように神にとって益というものが何なのかが分かってきますと、私たちの人生に対する見方が変わるのです。言い方を変えれば、私たちが考えている益と神様が考えている益が異なるときに、私たちは普通は神に対して疑問を持つのです。そしてある人たちはそのことゆえに信仰を失うのです。たとえ人間的に見たら敗北だとか、単なる屈辱死としか思えないことでさえ、そのことを通して私たちが御子の形に似たものとなるためにそれが不可欠なことであるならば、得てして御子の形に似たものに変えられる、その形に変えられるというときには、痛みが伴うものです。しかしそれは我らには益となる。それが神が言う益です。Dear brother and sister, when we understand His good things, our viewpoint toward our life will be changed. Even though we will have experience of defeat or humiliation in our life, If these things makes us change to be like Christ, these will be good things for us. That's what the Bible said. しかしそれでもですよ。それでもまだ約束の地に入ることができずに亡くなったあのモーセのことが気になって仕方ない方いると思います。それはあまりでも酷ではないかと思われる方いると思います。このモーセはこの後1500年後に再び聖書の中に姿を現します。そう、それはイエス・キリストの時代です。Some of you still might think about the promised land and think Moses was sad and miserable. What a pity man. You might think that. I will share the story in the Bible. It was a time of Jesus, which is 1500 years later after Moses. Bible said,
これらのことを話された後、8日ほど経ってからイエスはペテロ、ヨハネ、ヤコブを連れ、祈るために山に登られた。祈っておられる間に、御顔の様が変わり、御衣がまばゆいほどに輝いた。すると見よ、二人の人がイエスと語り合っていた。それはモーセとエリアであったが、栄光の中に現れて、イエスがエルサレムで遂げようとする最後のことについて話していたのである。モーセがイエスと話していた場所はどこですか？それはまさしくモーセが1500年前に夢にまで見た約束の地です。彼は年老いた肉体とともにその約束の地を踏むことはありませんでした。主は栄光の中、すなわち彼は栄化されたものとしてエリアと共に聖書中最も重要な事柄についてイエスと話すためにその地に立ったのです。
Where this happened? It was in the promised land that Moses yearning to enter 1500 years ago. He did not enter the land as an elder, old man, but he is now glorified.And stood on the land with Elijah to discuss about an important plan with Jesus.
神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。神はあらかじめ知っておられる者たちをさらに巫女の形に似たものとしようとしてあらかじめ定めてくださった。そしてあらかじめ定めた者たちをさらに召し、召した者たちをさらに義とし、義とした者たちにはさらに栄光を与えてくださったのである。実にこのことは、そしてあらかじめ定めた者たちをさらに召し、召した者たちをさらに義とし、義とした者たちはさらに栄光を与えてくださったという約束の成就です。
God fulfilled his promise to Moses, which is mentioned in verse 30, and those he predestinated, he also called, those he called, he also justified, those he justified, he also glorified.
モーセもそのモーセの人生を知る私たちも思います。モーセはなんと気の毒なのかと。確かにモーセは失敗をした。だからといって彼を約束の地に入れないっていうのは酷じゃないか。しかし神様はモーセをさらに栄光あるものとして神を約束の地に立たせました。と言いますより、私たちがその人生でどこに行ったとか、どこに立ちましたなんてことは、後で思えば別にどうでもいいことではあります、どうということではありません。神様は確かに私たちの思いをはるかに超えて、その約束を確かに成就されました。
Moses himself, and we also think how pity Moses was. Yes, he did miss mistake.
But still, it seems cruel for us. But God gave his glory to Moses and made him stand on the promised land. We think where we were going and where we are visiting was very important at this moment. But it is not matter when we think about later. God had different plan, and he surely accomplished what he had promised to Moses. 主にある皆さん、万事を益としてくださるということを私たちの想定している考えの中に小さく折りたたんでまとめてはなりません。ローマ8章28節の約束は誠であり、神は私たちの思いを超えてそのことを成してくださるお方です。 Dear brothers and sisters, we should not be wrapped up in the things that are small. Do not squeeze everything into your brain. It is too small. Too small. Indeed, Romans chapter 28 is the truth. And God works beyond our thought and our plan. 一年最後の日曜日、皆さんの一年は振り返りますとき、どんな一年でしたか。不可解な思いでいた、まだわからないあの出来事、この出来事の中に私たちはどんな神の語りかけを聞くのでしょうか。あなたは万事を益としてくださるという主の言葉を聞いていますか。信じていますか。 As we are now in the end of this year, I ask youWhat was your past year like? What is God speaking to us through our incomprehensible incident? Do you believe that in all things God works for the good of those who love Him? Do you believe that?Let's pray. 天のお父様、今朝私たちはあなたの大きな大きなお心の、しかしその中の私たちにとっては本当片隅の部分を教えていただきました。私たちが持ちうる最大の問題は、私の思いや考えがベストのものであり、これぞ私の益と私たちは何の疑いもなく考えていることです。しかしあなたの思いとご計画は何と大きなことであるかということを、この朝私たちは見てまいりました。どうか私たちがこの一年間見聞きしてきた事柄の中に、私たちには知り得ない分かり得ないような出来事があるとするならば、どうかそれをあなたの大きな御手の中に置くことができるように、そして私たちにとっての益ではなくて、この出来事に対してあなたはどんな益を私たちにもたらしてくださるのかということを問い続ける生涯を私たちにお与えください。ああしよう、願いが叶った、よかった、でも叶わなかった、ダメだったと、そういうところを一喜一憂していく人生ではなくして、主よ、こんなに大きな神の御手の中に生きる、そんな人生に私たちを招いていてくださることをありがとうございます。人である限り この肉体を持つものであり、また我らは罪人である限り、これからこの先も確かに私たちの人生にはいろいろなことが起きてくるでありましょう。それは聖書の人物、すべての人間が通っていた道です。主よ、どうかその中にも主の栄光を見出すことができるものとしてくださいますことをよろしくお願いいたします。何よりもこの一年、あなたと共に歩み続けるものとしてください。お一人お一人の上に、そのご家族の上に、ご友人たちの上に、この一年のお守りを感謝すると同時に、また新しい一年もあなたの恵みと祝福と憐れみが豊かに注がれますように心からお祈りいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。仰ぎ恋願わくは、私たちのために最も苦き杯を最後の一滴まで飲み干してくださった我らの主イエス・キリストの恵み、私たちが気がつく気がつかないに限らず、常に良き力で私たちを取り囲んでいてくださる我らの父なる神のご愛、今はこの肉を持ってもだい苦しんでおる私たちですが、やがてモーセのようにあの栄光の姿に変えられることを可能にしてくださる聖霊様の豊かなる御交わりが、今日この礼拝に出席することが許され、また新しい一年を前にしている私たち一同の上に、今も後もよよ限りなくあらんことを。アメン。